あゆみの FM605。
このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目する F ファッションと M ミュージックが優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろんファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
はい、今月も FM605 よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ではまず今月も2本ご紹介したいと思います。
はい、
1本目はアレックス・ガーランド監督のエクスマキナです。
はい、
はい、エクスマキナお二人ご覧になられてますね。
はい、
見てます。僕も劇場で見ました。
久しぶりに3人とも見てる映画ということで。
ほんまですね、
うん、僕はまだ劇場ではまだなんですけど、ね、
いやでも DVD で
話しやすいかと思います。はい、はいはい、エクスマキナはアカデミー賞、今年のアカデミー賞ですね、
はい、
で視覚効果賞を取った作品です。
はい、
うん
うん、納得の感じですけれどもね、
うん、
108分。
あ、108分でしたか。
はい、で、あらすじですけれども、
はい、
検索エンジンの会社 Google みたいな感じですね。
そうですね、
の会社のブルーブックという会社がありまして、
はい、
そこの、従業員のプログラマーとしてケイレブという男の子がいます。
はい、
それがドーナル・グリーソンです、
はい、
今旬の
確かにようで
いや、まあまあ、はい、間違いではないですね。
はい、はい、で、そこの会社の社長は普段全然姿を見せないんですけれども、うん、まあ、そこの会社の社長ネイさんという方なんですけれども、
はい、
これがオスカー・アイザックが演じております。
はい、
でその人の別荘に行ける権利がケイレブに当たるんですよね。
そうですね、
うん、で、行くとなんか山奥みたいなところに別荘がありまして、
うんうん、
でそこで、ネイさんがあるテストをするということに、ね、
うん、
なるんですよ。
はい、
うん、でそのテストというのが、そこの別荘というか研究施設みたいな感じなんですよね、実は。
はい、
うん、で AI のエヴァという人が
人が
人なのか、
うん、AI です。
AI ね、
はい、エヴァがいまして、
はい、
それがアリシア・ビキャンデルが演じております。
はい、
リリーのすべてのエディ・レッドメインの奥さんの役
です ね、 そうですね、
は
い、うん、
で、人工知能のテストに協力してほしいということでケイレブが姉さんに頼まれるわけですよ。
はい、
うん、
というざっくりした話なんですけれども、
うんう
ん
う
ん、
そうですね、
うん
うん、
どうでしたこの映画お二人は。
いや、僕もめちゃくちゃ好きですね。
うん、私も大好きでした、
うん、
ね。
いや、まあ、評判が良くて良かったですよね、
うん、
まあ、公開が ね、 ちょっと延長、全然ね公開規模が小さかったんですけど、
うん、
徐々にこう広がっていく気配があるので、はい、まあ、非常に良かったんじゃないですか、
うん、まあ、キャスティングもめちゃくちゃいいんですよね、
うん、
まあ、全員旬と言ってもいいぐらいですからね。
そんなに人多くないんですけど、
そうそうそう、うん、
でも面白いっていう、
うん、
で、FM605 なんでなぜ今回これを選んだかというと、
はい、
M ミュージックの方ですね、
うんうん、
で、まあ、もう見たお二人だったら、
うん
うん、うんと思いますよね。
そうですね、
うん、そうですね、うん、
すごいセリフとかそんなその音楽が多めでは決してないんですけど、
うん、はい、
でそのなんて言うんだろう、すごい BGM とかじゃなくて、
はい、
なんかこう不協和音みたいな、
うん、
電子音みたいなのとか、
うん、
グロッケンとかを使って、
うん、
そのケイレブの心情であったりとかを表現しているのがすごく上手です。
うん、
うん、あとダンスシーンがあるんです
けどあれね、はい、唐突でしたよね、
うんうん、あれなかなか面白いんで、
はい、あれちょっと笑ってしまった、
ね、うん、そう、笑いますよね、
うん
うん、ぜひ映画館で見ていただきたいなと思いますけどもね
はい、
はい、でですね、エンドロールの音楽とかも良かったと思いますね、
うん
うん、エンドロール美しいですよね、すごい、
うん
うんうん、なんかだから最初から最後までこう結構計算されてというか、
うん、
一つの作品としてエンドロールも含めて作られてるっていう印象でした。
うん、
はい、で、まあ、オスカー・アイザックがなかなかのハマり役 ですよね、
うん、
なんか最初別荘に着いた時にドーナル・グリーソンになんかビビってんじゃないのみたいなこと言って、
うん、
いやそりゃビビるやろっていうぐらいの
なんか緊張してないっていうんですね。
そうそうそう、なんかタンクトップ着てスキンヘッドでひげ面で眼鏡かけててめっちゃ鍛えてるみたいな、
うん、
もう怪しさ満点じゃないですか。
確かに、
うん、でなんかその上司と部下の関係じゃなくて友達になりましょうみたいなこと言われるんですけど、うん、
はい、
おいおいって感じです、ね、見てる側からしても、
うん、
ドーナル・グリーソンからしても、
うん、
でまたドーナル・グリーソンがなんて言うんだろう、おどおどした感じの役がすごいハマってますよね。
それもハマってましたね、
うん、
まあ、フランクなんかにも通じるところがありますね。
確かに、
うんうん、フランクにも出てますもう本当にね、最近ドーナル・グリーソンよく出てるんで、また、うん、ドナルグリーソンだやったみたいな感じですけれども、
はい、
はい、であと、日本人のね人が出てるんですけど、はい、園谷水野さんという方が、
はい、
日本人の京子っていう役なんですけれども、またこの人がいいんですよね、
うん、
そうなんですね。
そのダンスシーンで踊ってるんですけれども、
はい、
オスカー・アイザックと一緒に、
そうですね、
なかなかこの人はあれですね、イギリスでなんかバレエダンサーとして活躍されてる方で
らしいですね。
マコチンこの間ね、
はい、
エクスマキナの話をしてた時にねちょっと言ってましたよね。
この人がどういう人か僕この映画を見る前から知ってて、
うん、
あ、知ってたんですか。
知ってたんですよ。ケミカルブラザーズっていう、うん、ミュージシャンがいますけど、
はい、
その、最新アルバムなのかな、うん、のワイドオープンっていう、
はい、
曲の PV に出演されてて、
うん、おー、なるほど。
でそこでダンスを披露していて、
うん、
そうそう、
でまあダンサー、まあ、バレエとかしてることはもう知ってたんで、うん、
なるほどね、
唐突のダンスシーンには、
うん、
まあ、納得というか、
あ
、うん、この人踊らせないわけにはいかないよなみたい
な
ことは思いました ね、
うん、
だから逆にちょっと強引ちゃうかみたいなところも
あって、ね、知ってたからこそ、
まあ、
ゆえ、なるほどね、
あったんですけど、
あのでも PV もなかなか、この間一緒に YouTube で見ましたけど、
そうそう、
うん、
でこの映画がそのアカデミーの何でしたっけ、
視覚効果賞
で、はい、まあ、AI の描写もちょっと面白かったじゃないですか、
はい、
透けて
アリシア・ビキャンデルの、
ね、背景が見える、
うん、
感じでしたけど、うん、そのワイドオープンのプロモーションビデオも、
うん、
その園谷水野さんが踊っていくにつれて、
はい、
体がね透けていくっていうものになってまして、多分同じ技術だと思うんですよ、使われてるものが、
はい、
なんで結構スタッフとかも被ってるんじゃないかなみたいなことを考えながら見てましたけど、
なるほど、はい、でアリシア・ビキャンデルが AI 感たっぷりというか美しいじゃないですか、あの人。
そうですね。
ですごく姿勢とかもいいし、
うん、
細いしスタイルいいし、
うん、
初めて出てきた時にこう歩いてる姿が映るんですけど、
うん、
まあ AI だなって感じですよね、
うん
うん、素晴らしいナイスキャスティングだと思います、
うん、
で、この映画全体における印象なんですけれども、
はい、
ちょっと私思ったのが世紀末ウィーンを多分ベースに作られているだろう思うんですけれども、
世紀末ウィーンって何ですか
ってなりますよね。世紀末ウィーンっていうのは、19世紀の末ぐらいに、うん、オーストリアのウィーンですごいその文化が発展した時期、
うん、
特にすごい目覚ましい発展があった時期を総称して言うんですけれども、
はい、
音楽とかあと文学とか哲学絵画とかもそういったのが全般が、
うん、
もういろんな文化が花開いた時期でして、うん、
はい、
で、ブルーブック社っていう名前だったじゃないですか、検索エンジンの会社が、
はい、
うん、これは、うん、ウィーンの哲学者のヴィトゲンシュタイン、あ、これヴィトゲンシュタインっていう表記の時と両方あるんですけれども、
うん、
のその人が書いた青色本っていう本から来てるんですね、
うん、
うん、
で、姉さんオスカー・アイザックの別荘のある部屋に、
はい、
ウィーンの、その世紀末ウィーンで活躍した画家の、 クリムト、グスタフ・クリムトっていう画家がいるんですけれども、
はいはい、
その人の絵が飾られてあるんですよ。
なるほど、
うん、でそれマルガレーテ・ストンボロ・ウィトゲンシュタインの肖像っていう絵なんですけれども、うん、
はい、
この絵は、哲学者の青色本を描いたウィトゲンシュタインのお姉さんの肖像画なんですよ、
うん、
だから必ず意識してるはずなんですよね。
なるほどね、
それは絶対
明らかやってことね。
で、まあ、パンフレットにもそれ書いてあったんですけど、
はい、
でその部屋自体も、まあ、ちょっとその詳しくは、ね、内容に触れるので言えないんですけど、おそらくそのクリムトのベートーベン・フリーズっていう絵を意識してるんじゃないかなって思いました。パンフレットは、
はい、
パンフレットはヌーダベリタスっていう絵を意識してるんじゃないかって書いてあったんですけど、私はベートーベンフリーズではないかなって思いました。いや、どっちか分かんないです。まあ、どっちでもあのヌーダベリタスもすごい そんな雰囲気出てますけど、
うん、
まあ、どちらも意識がだから基本クリムトの絵をかなり意識してる部分はあると思います。
なるほどね、はい、
うん、でクリムトってそういう肖像画とかがすごい有名なんですけれども、
はい、
実はその作品のうちの4分の1ぐらいが風景画なんですよね、
うんうんうん、
で風景画をすごいたくさん残してて、
うん、
で結構その避暑地で描いてたものが多くて、本当にそのエクスマキナの舞台 その自然の感じに似ている作品が多いんですよ。
お
湖と か、
うん、
なんか森とか、
うんうんうん、
森林の中にあるとか、
うんうん、
で私が思ったのはアッター・コハンのカンマー城っていうクリムトの作品があるんですけど、
はい、
風景がそれがめちゃくちゃ似てるんですよね。
へえ、
山奥の別荘に。
ああ、そうなんですね、
うん、これちょっと後でシネマクティフ .com のサイトに全部その絵載せれたら、
はい、
載せましょう。
はい、
うん、
あの画像落ちてるっていうことですかね、映画。
そうですね。
ああ、なるほど、
うん、まあ古いやつなんで載せられると思います。
ああ、わかりました。
はい、
はい、
うん、でこのビトゲンシュタイン自体が、自分の本の中で人間にとって永遠なもの、重要なものは透明なベールの向こうに何かがあることはわかるのだが、人間にはその姿は見えないって言ってるんですよ。これまさにエクスマキナに当てはまる感じしますよね、
うんうんうんうん、そうですね、
うん、んでおーってこれ後で調べて思ったんですけど、
うんうんうんうん、
であとそのこの19世紀末ぐらい そのオーストリアの、オペレッタとか文学の中って、
はい、
その結構特徴があって、あの女中がよく出てくるんですよね、
うん
うん、で結構家に縛られてて、あのご主人の言うことを聞いてて、
うん、
でまあ外に出ることを夢見てるみたいな設定があって、あ、はいはいはい、それはまあそのウィーン当時階級差が結構あったんで、
うんうん、
そういう女中とか下の方の階級の人がそういう風に思ってるっていう描写が多いんですけど、それってまさにこの映画の中のエヴァであったり、
そうですよね、
ジョコであったり、
そうですね、
同じ設定なんですよね、
うんうん、
なるほど、
うん、だからそのこの映画ってそのエヴァの知能テストのセッション1みたいな感じでいくつかのセッションに分かれて、室内でのセッションがあって、その間にすごい大自然の光景が挟まれて、でまたセッションがあって大自然みたいな感じで進んでいくんですけど、話が、
はい、
その閉鎖的な室内の空間、あと閉鎖的なその気持ちが圧迫されてる感じで、あと開放的なクリムトの絵みたいな自然の風景が挟まれてっていうのがすごくウィーンらしいなと私は思いました。
なるほどね。
いや、わかんないです、どこまで意識してるのかわからないですけど、
いやでもそれだけ材料揃ってたら
確かに、
ね、間違いないんじゃないですかね。
なんで、うん、面白いし、そのやっぱり視覚的にも楽しめる作品なんで、
そうですね、
ぜひ映画館で見ていただきたいなと思いますね。なかなかチケットが取れなくてですね。
お、そうでした
か。
すごい連日立ち見とかだったんですよ、
ね。そうなんですね。
今はあの神戸でもやるって決まってるんで、そこまでもしかしたら来ないかもしれないんですけど、
うん、
関西はテアトル梅田さんだけだったんで。
そうですよね。
うん
うん、
見ようと思ってた回が取れなくて次の回とかになってしまったりとか
だったんで。なるほどね。うん、
となんかあの なんて言うんだろう、すごいモダンな感じなんですよね、あの別荘の
雰囲気が、内
装とかも、
ね、
うんうん、ね、ジャクソン・ポロックの絵とかもありまして、
ね、うん、似合う家ってまあないです
よね。なんで、まあ、あの映画館のこのちょっと暑い時期にちょっとひんやりした冷房を聞いたところでシーンってした環境で見るのが本当に 4DX みたいな感じで楽しめるんで、ぜひ劇場で見ていただきたいなと思います、
うん
うん、というわけで1本目はエクスマキナをご紹介しました。はい、2本目は岩井俊二監督のリップ・ヴァン・ウィンクルの花嫁です。
はい、
はい、こちらはお二人はご覧になられてますか？
僕は見ましたよ。
僕はまだ見れてないんですよね。
じゃあぜひぜひ、またちょっと終わってしまってるところも多いんですけれども、
うん、
また劇場でかかるので、ね、ぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、
ストーリーは、
はい、
派遣教員として働く黒木春さんがいまして、
はい、
で、SNS で知り合った彼氏と結婚して、
うん、
っていうとこからストーリーが始まるんです
けど、あ、結婚するとこから始まるんですか？
はい、
ほうほう、
そうですね、一応出会いのシーンから始
まります、ね、うん、一応あるんですけど、
はい、
うん、SNS がなんか LINE と Twitter 足して2で割ったみたいな架空のね、
うん、
SNS なんですよね。
はい、
うん、でその結婚式をやるっていう風になったけど、
はい、
まあ、友達とか親族が少なくってですね、黒木春さん側の、
ほう、
だからあの足りないからバランス取れないじゃないかっていう話になって、
うんうん、
で代理で出席するっていうものを依頼するんですよ、うん、代理出席なんて言うんだろう、代理出席
サービス、
サービス、
うん、あ、そういう業者があるっていうことですか？
は
い、
そう
な
んですね。
でそのサービスを請け負ってるのが何でもやって称する綾野剛さん演じる安室さん、
はい、
なんですよ、
うん、なるほど、
うん、で2人が出会ってというところから始まるんですけれども、うん、
はい、
まあ、なかなか変わった設定ですよね、これは。
そうですね、
うん、綾野剛さんがね、あのさっきぴったりだったって言ってましたけど、
うん、
この何でもやっていう、ね、いかにもなんかよくわからん、
綾野剛が怪しいんですよ、
う
ん、
そうそう、怪しい役がものすごいハマってるんですよね、うん、で、今回、FM605 で取り上げるのでなぜかっていうと、これは両方とも良かったので取り上げてみました。
はい、うん、F と M がね、
はい、
はい、
まず F ですけれども、
うん、
衣装がですね良かった、黒木春さんのね衣装が変わっていくんですけれども、まあそれはもう明らかに変わるので、はい、
うん、
うん、ぜひ注目していただきたくって、で特に色に注目してほしいんですよ。
はい、
でまあ最初のそのシーンが黒木華さんが街の中でポストの前で立ってるシーンから始まるんですけれども、
うん、はい、
その時は、ポストが赤なんですよね、
はい、
で持ってる携帯も赤なんですよ、うん、でその SNS で知り合った人と初めて会うシーンから始まるんですけれども、
うん、
まあ、ポストを目印に SNS をやりながら携帯の赤っていうことで、その2つの赤に頼っているっていうシチュエーションなんですよね、
うん
うん、
その赤に頼っている彼女がどのように変わっていくかっていう色の変化を注目してほしい
と
思います。
お
お、
まあ、具体的に言うと、
はい、
赤、黒、白って感じなんですけど、
へえ、
その変化を楽しんでいただけたら、
なるほど、
うん、
と思います。
もう見たのに、ハテナマークが浮かんでる、
もう一回
見
なっています
けど、なってますね。はい、
うん、で、ミュージックの方ですけれども、結構バリバリのクラシック音楽を多用しているんですよね。
そうですか、
うん。クラシック音楽って使うの結構難しいと思うんですけれども、
うんうんうん。うん、
バッハの G 線上のアリアってあったりとか。メンデルスゾーンの歌の翼にてあったりとかが、
はい、
まあ、結構メインで使われてるんですけれども、
はい、
同じ曲が2回使われたりとかした時に、その2回目にその黒木華さんの心情が変わった時にベースの音が強めに使われてたりとかするんですよ、うん、
へ
え、で、その力強くなったとかそういう意味合いも多分あると思うし、
何
か自分の中で大きく変わったとか、そういう使われ方を
おそ
らくされてるんだと思いますね。
うん、
うん、あと ショートタームを見た時に、
はい、
デップさんが、
はい、
あの言ってたんですけど、あの、はい、ベタっていう魚があるじゃないですか、
はい、
あれ出てくるんですよ、
は
い、
あ出てくるんですか、
うん、
へ
え。だからそのデップさんにベタがどういう魚かっていう話を聞いてて、
うん、
この映画見て、おーなるほどなって思ったんですよね。
おーこれもベタ使いが、
はい、ベタ使いが良かったです。
へえ、
はい、ね、
プレゼントしてくれる魚やったっけ。
あそうそうそうそう、ね、コップの水を移したりとか、うん、
はい、
うん、っていう感じなんでね。あれ、お
まあ、ベタの意味が忘れてしまった。
ペップさん。
いいぞんって言われて、
その時はめっちゃ感動した記憶だけ。
ペップさん、じゃあお願いします。
喧嘩するんでしたっけ？
うん、いや僕ね、あのリップワンウィングロー見てないんで、
はい、
その僕の言うベタの話が、
うん、
この作品にマッチするかどうかは知りませんけども、
はいはい、
まあ、ベタっていう作品魚は、はい、まあ、オス同士だと必ず喧嘩するんですよ、
はい、
で相手が死ぬまで、
うん、
あの戦いをやめないっていう魚なんですね、
はい、
ベタというふうにカタカナで表記するんですけど、漢字で言うと闘魚、
うん、
戦う魚と書くんですよ、
は
い、ね、で、そういう、まあ、あの気の強い、オスはね気の強い反面、
うん、
つがいになった場合は、
うん、
今度はメスが、卵を産むじゃないですか、
うん、
そうするとオスが子育てをするんですよ、
うん、
で、子供が成長するまでオスがその子供を守っていくという魚なんですね、
うん、
だから非常に激しい、外に対して外敵に対してすごく激しく、
うん、
喧嘩を仕掛ける性質と、
うん、
実際自分の家族、子供ですよね、
うん、
には非常に、優しく、
うん、
その盾となって子供を守るという2つ の、 その性質、大きい性質があるんですね、
うん、
はい、まあ、僕見てないんでこの説明がその作品に合ってるかどうか知りませんよ、
うん、
知りませんけどそういうのがあるんですよ。ショートタームの場合は僕見てるんで、
うん、
それが何を意味してるかっていうところは話できるんですが、
うん、
これまだ見てないんで、
う
ん、
はい、今おーって思わんかった？
いや、あの、うん
なんか微妙な微妙な
反応になってます。全ての説明はいらないと思うけど、
はい、
うん、なんか、
まあ、はい、
うん、最初らへんとか、
はい、
おーって思いましたね。
そうですね、
なんか無理やり言わせる感がありますけど大丈夫ですか？
でもショートタームほどバシッとは来ないですけどね。
あ、まあまあ、うんうん、でもまあまあ、うん、あえて多分説明もあのなかったですけど、そのどういう魚かとかは、
はい、
うん、
はい、
ね、グラスに入れるシーンとかあったじゃないですか、水を移すシーンとか、
はいはいはいはい、
うん、まあ、
多分僕アーさんが言いたいこと理解してないと思う。
まあまあ、あの
後
でね、この前ネタバレが危険なんで、まあ、この後にしときましょう、はい
はいはい、で、あと出てるキャストがね、よくてコッコさんが出てるんですよね。
あ、すごい話題になってますよね、
うん、めちゃくちゃいいですよね。
コッコさんが話題なんですね。僕はもうむしろ綾野剛やったんで。
あ、そうですか。
でもすごい見たいですね、 SNS とかコッココッコ言
う
てね。
え、すごい、え、めっちゃよくなかった
らって。あ、よかったですよ、もちろん、
うんうん、歌うシーンとかもあるんですけど。
あ、そうですか、
うん、
へえ。まあそんなもん歌わしたらね、そらええシーンになるやろっていうのはなんとなく見てないから思いますが、う
ん、あれどんぐらいのね、
うん、
力の入れ方だったんでしょうね。
あ、そう、それも、うん、分からないですけど、
ね、ところも気になるけど、
なんかあのひょうひょうとしてる感じがとても、
あ、まあ確かにハマってたかもしれない、
うん、ハマってました。
うん、
うんうん、あと黒木華さんがなんかすごいどうしようもなく救いようがない女の子みたいな、
あ、なんていう絶望的な、ね、ね、
その状況下に陥る女の子がすごいハマってましたよね、
うん
うん、
キャスティング良かったと思います。
うんうんうん、
まあ、見てないから僕あれなんですけど、
はい、
綾野剛さんも黒木華さんも、
うん、
まあまあハマってるというよりは、
はい、
まあ、もう本当に達者なんやと思いますよ。
うん、
その役にアジャストする力がもう半端やないと思います
から、ですかね、
と僕は見てないからね、わかんないですけど、うん、そういうふうに思いますね。まあ、前回僕はあの自分のコーナーで黒木華さんは日本の宝やと言いましたけど
言ってました、ね、
いや、はい、もう本当そうですよ、
うん、いや本当に素晴らしいと思います、
うん、
はい、
なんか表情がすごい豊かですよね。泣いてる顔も可愛いし笑ってる顔も可愛いしみたいな、
うんうん、
素晴らしい、
うん、
困り顔が好きです、
うん、いいですね
困り顔
が好き、
うん、っていう感じで、なんだろうな、その結婚式のなんて言うんだろう、そのフェイク的な部分っていうか、
うん、
そのたまにしか 会わない人が一斉にみんな集まって、
うん、
なんかおめでとうみたいな感じでどっかちょっと嘘っぽいとこあるじゃないですか。
あ、まあ、世の中の結婚式がね、
なんかそれを、うん、あのこの代理出席っていうところであのスポットを当ててあの作った監督がすごいなと思いましたね、
うんうん、代理出席っていうのは本当に存在するの？
うん、なんかあるみたいやで、ね、なんかパンフレットに書いてなかったかな、なんか代理出席、あ、うん、レンタル家族とか、なんか代理出席1案件1万5000円とか書いてある。
すごいな。
すごいですよね。
すごい時代ですね。
親族がいないとか会社の同僚上司役として祝ってくれる友人がいない、うんうん、これ1人1万5000円なのかね、どうなんだろう
なのかね
わかんないですけどすごいですよね。
1人1万5000円やとちょっと
1案件って書いてあるから、
うんうん、その辺は要相談みたいなとこあるんじゃないですかね。いろいろあると思いますよ。例えばね、その明らかにその旦那さんの会社のその世間体みたいなのを気にするあまりっていうような、うん、やむなくそういうサービスを利用しないといけないとか、うん、その逆であったりとか、うんうん、いうようなね、まあいろんなその家の絡みなんで、うん、あるんじゃないですか、いろいろ。
あ、そうそう、それであのあれ誰だっけ、あの宇多田ヒカルの元旦那、
あの監督のキリア、
キリアさん、はい、うん、ね、が面白い役で出てるんですよね。
あ、役者で出てるんですか。
はい、
そう
です。それも
うわーってなりましたよね。
笑いますよね。あ、
あのディアディアの中村ゆりさんとかね、
はい、
はい、出てますんで、うん、ぜひ注目してみてください。
はい
はい、ね、SNS とかを取り上げてね、撮った感じですけれども、岩井俊二監督は私あんまり見たことなくて、ラブレターぐらいしか見てなかったんですけれども、結構こういう話題性のあるというか今を撮る監督だよってよく見てる人が言ってたんですけどね。
うん、
だからまあ SNS とかにスポットを当てたのかなとか思いますけど、
うん、まあ、今の時代をやっぱ切り取るにあたっては、うん、まあ、携帯と SNS っていうのはやっぱ切っても切り離せへんところやと思いますね、うん、でもこれを使うっていうのは実は非常にもろ刃の剣みたいなところがあって、
うん、
ちょっと使い方を間違うといきなりもうダサくなっちゃうっていうところもあると思うんでね、うん、
だからね、ちょっと演出的にどうかなって思うとこも正直あったんですよ。
ああ、そうですか、
うん、SNS とかで、ね、
うん、
まあ好みがあると思いますけれども、人によって。
いや、これはね、上手に使われてる作品はそんなに少ないと思いますよ、う
ん、なんか最近多すぎますよね、あの SNS 演出。
多いです、
うん、
はい、使いたいのは分かるんですけどね、
うん
うんうん、それが効果的かどうかというとちょっとうって思うようなところが多いのは事実ですね、
うんうんうん、まあ別にでもそれを除けば、うん、よかったというか好きな作品ではありますね。
なるほど、
うん、まあ、黒木春さん の, その変化というか素晴らしいですよね、
うん
うん、うん、っていう感じですかね。はい、8月の6日、あ、そうだ、あ、うん、8月の6日から、1週間限定で神戸の元町映画館さんでやります。
あ、そうなんですね、
はいはい、すいません、ちょっとさっき言ってなかったんですけど、エクスマキナは今テアトル梅田さんで公開してまして、
はい、
で7月の2日からシネリーヴィル神戸さんと、
はい、
イオンシネマ京都桂川、
はい、
の2巻で上映します。関西では、
京都と神戸の方もこれで見ることができるぞと、
うん、見られるよということで、うん、
はい、
はい、というわけで、すいません、ちょっとあの挟み込みました
、
はい、2本目はリップワンウィンクルの花見をご紹介しました。
はい、あゆみの FM605 ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
はい、今月もありがとうございました。また来月もファッションとミュージック FM に注目して作品ご紹介したいと思います。ありがとうございました。あゆみの FM605 でした。